アウェカプログラムご参加の皆様、こんにちは、山岡直樹です。
はい、こんにちは、泉貴子です。
はい、今月のですね、公開音声 Q&A の回答をね、今から皆さんにお伝えしたいんですが、ちょっと今月は今までとやり方が違って、各カテゴリーごとに皆さんに質問いただきましたので、そのカテゴリーに分けながらですね、皆さんからのご質問にお答えしていきたいと思います。
はい。まずはワークのやり方編ですね。
そうですね。これが一番多かったですね。
そうですね。たくさんいただいてますよ。
じゃあ実際のワークのやり方についてね、皆さんの疑問にお答えしていきます。では始めましょう。
はい。どんどんいきますよ。
はい。
いつもありがとうございます。宇宙自分軸をやっている時に花粉症で鼻水の症状が出て、そういう時に鼻を噛んだりしてしまいますが、そのままワークを続けても良いでしょうか。
はい、大丈夫です。もうね、いろいろ咳がしても OK ですし、鼻水出ててもいいです。もちろん途中鼻を噛んでもらってもいいですし、気持ちの中でずっとワークが続いているというイメージを持っていれば、途中でね、咳したり鼻を噛んでも大丈夫です。
まあ、やり直さなくていいってことですね。
はい、
はい。いつも実践すると身になることを、たくさん教えていただきありがとうございます。質問ですが、イメージシートにいろいろなジャンルを書き出した方がいいのはどうしてか教えてください。
はい、自分だけでイメージするとある特定の部位ばっかりに、部位というかジャンルだけにね、偏ってしまいますので、あえていろいろなジャンルを設定しております。よく多いのがね、仕事だけのことしか書かない人とか、人間関係のことだけばっかり書くっていう方もいらっしゃるんですけど、そうじゃなくて、人生をね、本当に豊かになるためには人生の大事な分野がね、少なくとも4つありますので、そのためにね、仕事、収入、家族、人間関係、趣味、遊び、そして美容、健康というように、あえて4つに分けているということになります。
はい、仕事はうまくいってるけど人間関係ボロボロとかっていうのは幸せじゃないってことですね。
そうですね。はい。
次です。エネルギーワークの動画では最後に胸前で手を合わせて終わるものと、下丹田にエネルギーを収めて終わるものとがあります。違いは何でしょうか。使い分けはどうすればいいでしょう。
はい、主にですね、ハートのチャクラ、中丹田というのは人間関係に関係します。ですので、人間関係とかその辺に関係するようなイメージの場合だと、割と比較的ハートの丹田に入れるだけで十分なので、むしろ下まで、下丹田まで下ろさずに、ハートをすごく温めてハートフルな状態にしていこうという、そういう目的でやってます。それ以外の場合、一般的な場合、大体ね、活力、そして実際の行動力へと促すために、下丹田まで下ろしていきます。下丹田は現実生活を、アクティブに変えていくパワーを生み出してきますので、行動力に直結するような内容のものがやはりほとんどなので、多くは下丹田に、集光って言いますけどね、エネルギーを収めるということをやります。
はい、ではですね、体の中の陰陽、男性性、女性性というのは左右どちら側でしょうか。
はい、一般的にはね、男性は左側が陽で右側が陰と言われて、で女性は左側が陰で右側が陽と言われてるんですね。これを中国気候の考え方によるものなんですけれども、ただね、あんまり意識してやらなくても実質の効果っていうのはそんなに変わらないんじゃないかなと思います。ただ最終的にね、先ほどもエネルギーで最後にね、丹田に収めるとかハートに収めるってありましたが、ここはね、結構いろいろな文献等を調べてみると、やはりきっちり右と左を分けてるみたいなので、男性は左手が下、すなわち体側、女性は右手が下につけて、もう一つの手を上に軽く添えて収めるというふうにやっております。
はい、そして、まだそれぞれのワークを整理して理解できていない、一つ一つ書き出してまとめようと思っている段階ですが、それさえも簡単に楽しくできている私をイメージし、ニヤニヤしてその気を取り込んでいけばよいでしょうか。
そうです。もうね、うまくいかないんじゃないかっていう、心配するとうまくいかないんじゃないかっていうエネルギーが発生するので、もう自分が苦手なことでも、これ全てにおいてそうですけど、うまくいってね、ニヤニヤしている、喜んでいる自分をイメージして、その時に発生した気を入れることによって、自分自身の周波数が変わっていきますので、ぜひそうしてみてください。
はい、最近ブレインワークがうまくできていないと、最近できていないと、香油の香りを嗅いだりチューナーを使ったりしているんですが、頭がぼーっとして思考がうまくできない、頭痛がしたりイライラします。何か改善方法ありますか。
はい、ちょっと休んでみるのもいいと思いますね。香りそのものに少し脳が飽きてしまうとかね、音も同じくなんですね。そういう時にはブレインワークは音とか香りだけなくて、例えばイメージとか、あるいは 気そのものもブレインワークにすることができます。いいイメージをして脳をご機嫌様にする。そしてね、これまたね改めてお伝えしますけど、自分の脳にね気を送る脳気法という方法があるんですけれども、これね継続コースとかプロコースでお伝えしておりますけれども、自分の脳に向けてね気を送ってみるっていうことをやってみると、これが結構効きますのでね、ぜひねそんなやり方も試してみてください。
はい、散歩に行くとかね、お風呂に入るとかね、うん、そういう日常の中にもたくさんブレインワークというか、そうですね、リラックスするポイントはあると思います。
はい、
そして、人生最後の喜びの日を毎日実践させていただく中、今月は、2、3回別のパラレルワールドを体験することがありました。意図していなかったのですが、自然とそちらの方に意識が入り、なんだか変だなと感じました。気がつくと少し前の私がそのまま年取って迎えた最後の日だと分かり、すぐにいつも体験している最後の日に行きました。これが、まあ、自分の気づきだったということですね。さらに高いパラレルワールドの自分もいるんだなということで、その自分にも会える日が来るのか自分では今分かりませんが、会いたい気持ちがあります。何かワークする時の心構えありますでしょうか。
はい、本当にパラレルワールドはね、無限といっても数いいぐらいの大きな数がありますので、うん、いろんな可能性があるわけですね。ですので、いっぺんやってそれでおしまいではなくて、何度もやってるうちに何度もいろんな自分のパラレルワールドとつながるということですね。これはどれがいい悪いではなくて、いろんな多次元の自分とつながれるようになったと思ってください。そしていい意味であんまり真剣にならずにですね、それこそ見たい映画を選ぶかのようにですね、私はこんな人生を選ぶんだというような感じでやってもらう、そんなワクワクする気持ちがまたさらにワクワクするパラレルワールドと、さらにその先、さらにその先とつながっていきますので、1回2回ではなくて何度も何度もやることによって、本当に、うん、間違いなくこれが一番いいなと思う、そういうゴールを見つけてもらえば大丈夫です。
はい、自然に入っていったと書いてはられるんですけれども、またね多分自然に入っていかれると思います。 そうですね、そしてそれ自身が、うん、あの楽しみというかね、
そう、
今度どこ行くかなっていうね、うん、ここ行かなければならないではなくなってくるんではないでしょうか。そして次の方は、先生の誘導瞑想がとても心地よくて毎日日課となっています。その中であなた一人の地球というそういう表現がねあるところがあるんですが、その時はどんなイメージをすればいいでしょうか。
はい、
誰もいない地球に一人で立っているという感じでしょうか。うん、
あなただけの地球っていうのは一人ぼっちじゃなくて、一人に一つマイアースがあるということですね。大きな地球が一つあって、そこにたくさんの人がいて、その中の一人が自分ではなくて、自分の足元には自分のパラレルワールドの自分専用の地球があって、もちろんそこでは自分その思う自分の波動周波数に合わせたいろんな出会いや人々、そことその人たちと出会い、そこでいろいろ時を重ねていく、それが一人一人の人生ということになります。ですので、マイアースをすごく愛おしく思ってください。そしてそのマイアースの大きさなんですけど、大きくするよりも意外とね、直径10メーターぐらいですね、なんとく自分のマイアースと思えるようなね、そんな感じをイメージするとやりやすいですし、そんな風にねやってもらえば結構です。
はい、星の王子様でしたっけ。
そうそう、星の王子様
ね、ありますよ ね、
表紙に出てきますよ ね、絵本のね、
あのぐらいのサイズ
感ですね。そうなんですよね、そのマイアースが大きなマイアースとも連動しているっていうことですね。うん、大きなアース、地球ともね。
わかりました。そして、次の方は、日常生活の中で意識しなくてもいつでもトーラスを回しておくにはどうしたらいいか。
はい、うん、基本的にはですね、トーラスワークをしている時に、その時に一緒にその瞬間だけやってるんじゃなくて、一日中このトーラスのエネルギーが回っていると思いながらイメージしてやってみてください。そうすることによって、最初に朝それをやると一日ずっと持つっていうような、自分とイメージのリンクができるようになります。
はい、そしてここからはスタンダードのね、
はい、
今期、まあ、3ヶ月終えて3ヶ月目の方の質問になりますね。
はい、
3ヶ月ほぼ毎日楽しくワークをやっています。
はい、
そのおかげで心が軽やかになってきました。人と比べることをやめたり、固くなに良い悪いってジャッジしないという、そういう風になってきました。いろんな気づきをいただけて、先生方バディさんに感謝です。そして質問ですが、木のボールについて、トーラスワークをするときに感謝をして木のボールを作りますが、最初はお餅のような真っ白な木のボールが出てきました。その後はいぶし銀のような色、シャボン玉のような色、今はゴールドの木のボールが出てきています。こうやって色が変わっていく意味を教えてください。
はい、エネルギーそのものが変化していきますので、うん、同じボールを作ってもどんどんやってるたんびごとに、そのエネルギーの質が高まってくるんですね。何でもそうですけれども、繰り返してやることによってどんどん質が高まってきます。そしていろんな可能性が、その中に情報として入ってきます。 気とは情報を持ったエネルギーです。ですので、いろんなバラエティ豊かなですね、バリエーション、その可能性が増えてきてるからこそ、それを違った風に感じるということになります。とってもいいことです。
はい、ゴールドですもんね。
ゴールドいいですね。
そして3回目のセミナーありがとうございました、はい、人生最後の喜びの日のワークで自分が亡くなる時のことを考えるということ自体が最初はよく分かりませんでした、
うん、
山岡先生が先に亡くなった人が迎えに来ているとおっしゃってくれたことで、すでに亡くなっている会いたかった家族が迎えに来るイメージを見れたので、死ぬことが楽しみになってしまいました
よかったよかった、
むしろ早く死んで会いたい、
うん、いやいや、そういう思いしっかり生き抜きましょう
ということですね。これは大丈夫なのでしょうかと書いてらっしゃいますが、はい、まあでも、その後にですね、誘導で亡くなる日の感覚がすごく幸せということを実感できたので、死ぬことへの不安なくなりました。ここが私たちが伝えたくてこのワークをやっている意味ですからね。
そうです、死ぬことへの不安を手放すというところで、死ぬことがうわー楽しみ、しかももうやりたいこと全部やってる自分っていうゴール設定ですよね。
そうです、
うん、
もうね、死ぬ前に、死ぬ間際になって死に直面して後悔したいくつ、10のこととか、そういう話があるじゃないですか、うん、それじゃないんですよね、もう時代はね。
そうですそうですそうです、はい、もうだからね、最高のエンディングを今からちゃんと用意しておきましょう、うん、
はい、
うん、
そして次はですね、ありがとうのエネルギーはすごいとおっしゃっていますが、うん、どれくらいすごいでしょうか。
はい、宇宙最強です
わかりました。そして、ありたい自分をイメージするために来年の今頃を想像したら、周りの景色が山の中、川ではなく海一面となっていて、不思議な光景が現れました、自分の土地が隣町の病院の横にあったりなど、あっけに取られていました、埼玉方面なんだそうですね。埼玉方面に気づくとなぜか海があるというのも不思議でした、不思議な、まあ、まか不思議なので再度トライしようと思ってます、
うん、
あのどんどんなんかイメージ広げていただきたいですね。
そうですね、それがね、変に予知でね、
うん、
なんかあの日本が沈むとかなんとかではなくて、
うんうんうん、
それもいろんなものが見れる、そしてその世界で楽しむ
可能性世界ですからね、
うん、そうです。そしたら全然全く違うパラレルワールドのパラレルアースではそうなってるかも分かんないけど、でもそこはそこでちゃんと人々の暮らしはあるわけですよね、
うんうん、
ひょっとしたらイルカになってるかも分かんないしね、
うん
うん、だからどんな状況、どんなビジョンが見えても楽しめる自分を選べるかどうか、
うん、
これが、究極のね、宇宙自由人への扉ですね。
そうですね、うん、でたくさん見た中でじゃあどれに行こうかって選ぶということなので ね、
そうですね、
必ずそれっていうことではないんですよね、一つではないですからね、うん、そして、次はイメージワークの最中に雑念が入り集中できないことがあります。イメージに集中するコツはありますか。
はい、イメージそのものがね、いろいろ出てくるっていうのもよくあることですので、ただ自分がこういうゴールを行きたいんだって決めて、でどんな形であれ最終的にはそのゴールに行っているというイメージを持っていれば大丈夫です。途中いろいろあってもちゃんとゴールには行っているということですね、
うん、
プロセスにとらわれないということになります。
はい、次はおかげさまでこの3ヶ月で自分が随分シンプルになってきていることを感じます、
うん、
ただ魂レベルでの願望が何かまだ分かりません、
うん、
どのような心の持ち方でどんなワークをすればたどり着けるでしょうか、ご指導お願いします、
はい、より深いレベルの、ね、意識のちょっとこれで深いところに入っていく必要がありまして、この方ね、あのプロコースお申し込みされてましたけれども、
うんうん、
あのプロコース結構その辺深いところまで ね、
そうですね、やっていきます、マインドやっていきます、
うん、でそうすることによって日常の、ね、レベルの浅い潜在意識など、潜在意識とさらに深い、さらにその底を突き抜けて集合意識、集合無意識、さらにその底の宇宙意識まで来ると、今度は根源的なところとつながりやすくなってきますので、
うん、
そうすると、ああ私の本当の望みはこれだな、イコール魂の声にはっきりと自覚できるようになってきますのでね、プロコースしっかりやりますんでね、楽しみにされてください。
はい、他者アウェイクですね。
他者アウェイク、
はい、
そう。
そしてブレインチューナーとバイオンチューナーが気に入っておりまして、
うん、
職場のリラクゼーションサロンでも使用しております。使用してからお客様の動きが良くなり、あんなに暇だったお店が予約で埋まる日も多くなって
素晴らしい、うん、
このチューナーたちはお店と我が家を行ったり来たり、あまりにもいろいろ使いすぎるとチューナーも浄化リセットしたくなるのですが、その必要はありますか、もしやり方あれば教えてください。
はい、これはね、実はクリスタルボールも一緒ですけどね、はい、音そのものを生み出す器とかツールは、
うん、
音を鳴らすことによってそれ自体が浄化
になります。振動させることがね、払いになりますから、
うん、だから使えば使うほど浄化の必要は一切なくなるどころか、
うん、
さらにツールとしてのエネルギーが高まります、
はい、
これ不思議ですけどね、やっぱり音叉もよく使ってる人の音叉って、ね、響きがいいんですよね、
うん、自分とも仲良くなるというかね、ま、共鳴しやすくなるんですよ、うん
ね、全く同じ周波数でね、同じ機械的には同じ周波数が誰が叩いても出ますけれども、
うん、なりやすくなる、
そうよく使ってる人のはなぜか響きがいいっていうのはこれ全員体感できることなので、うんうん、あの特に浄化消化はいりませんというか、どんどん使ってください。それ自体がさらにツールの周波数が上がっていきます、
はい、そして、陰陽の統合エネルギーワークで左右の手を合わせますが、うん、どちらがいいんですか、男女の違いはありますか、胸で手を合わせる時の男女の違いも理由がわからないので教えてください、はい、
これ先ほど、ね、同じような質問ありましたので、はい、省略しますが、
はい、
男子と女子ですね、うん、陰陽それぞれの順番がありますので、中国気候に沿ってその手添える手の順番を変えてるだけです。
はい、そして宇宙自分軸で生きることが大事だと思いますが、自他実現マインドにより知らないうちに他人軸に流されてしまうことはないでしょうか、注意地点はありますか。
はい、
はい、そうですね、あの他人軸に流されてしまう人もいらっしゃいますよね、たくさんね。でこういう時ってあの自分の宇宙自分軸ができてないっていうこと、
そうですね、
うん、であるとか、うん、ゴールのビジョンが見えていないということ、うん、そしてさらにエネルギーが足りてない、
うん
うん、そういう時エネルギーが強くて、他人軸というかその方の自分軸がすごく強くあるとかね、
うん、
でこれが自他実現的じゃなくエゴそのものかもしれないですけど、そういうものがある時余計に引き込まれたり巻き込まれたりされたりしますよね、
うん、あの、うん、そういう時こそ大事なのはだから脳と心と殻を結ぶ宇宙自分軸の前の自分軸をしっかり整えていくというワークをするということですね、うんうん、トーラスはできて自分軸ができてなくてトーラス回すとぐるぐるぐるぐる、でもそれだけでも十分いいんですけれども、
うん、
軸をしっかり作るために脳と心と体をつなぐっていうのは自分が一体何をやりたいのか、それが本当にワクワクするのか、それがちゃんと腹にしっかりと入るエネルギーなのかっていうことね、うん、だからこれをワークをすることによってしっかりとぶれなくなってきますので、
うん、
これも同じですね、しっかり軸を作って自他実現をしていくということで、うん、今度は他人に影響されるところがむしろ自分の人生に合わせていろんな人が登場してくれるようになってきますので、
はい、
そんな風にやってみてください、
はい、そしてその宇宙自分軸とトーラスエネルギーワークですが、毎日両方やる方がいいのですが、
はい、
どう使い分ければいいのでしょうか。
はい、基本は一緒なんですけどもね、しっかり軸を作ってトーラスを回していくっていうことですので、トーラスエネルギーそのものはトーラスの流れを自分の周りに作っていくという基礎トレーニングですね。で宇宙自分軸っていうのはそこに一本ね、天と地と自分を結ぶ、宇宙と地球の中心と自分自身の中心を結んでいくという軸を作ってやっていくっていうことですので、トーラスで慣れてきたならばすぐに宇宙自分軸で、宇宙自分軸の中にはトーラスワークも入ってますし、ゴッツハンズも入ってますので、一番ね、究極で全てまとまったものになります。
遠隔ヒーリングを家族にするときには、人と動物分けてエネルギーを送る必要がありますか？エネルギー的な構造が違ってもまとめてやっていいですか？はい、分けて送る必要というのは、人と動物だからという分け隔ては必要ありません、同じものですね、だからエネルギー的な構造ということではなく、ただこの人この人って一人一人に必要なエネルギーとか、この人のためにという意味では分けて送るということがあると思います。
そうですね、はい、個別のね周波数にきっちりピント合わせて送ってあげるとより届きやすいですね。
はい、そして願望が強すぎると執着になり叶いづらくなり、かといって観念を浄化消化してばかりでも執着になるようですが、どうバランスよくワークをしていけばいいか。なるほど、
面白いですね、
はい、
で
もこれ実際にやっているからこそ出てくる質問ですね、
うん、
はい、そうですね、もうね、願望が強すぎるとっていうか、しっかりビジョンは見なきゃいけません。ゴールがね、さっきの質問もありましたけど、自分のゴールがはっきりしないと何かよくわからなくて、人の願望とか物差しっていうものが、気になります。で観念を浄化消化も大事ですね。そして執着になり叶いづらくなるっていうことは、ひょっとしたらそのプロセスとか条件付けがあるかもわかりません。これを達成するからうまくいくんだとかっていうプロセスを、自分の中に決めてしまっているということ。 で、そういうことも一回取っ払ってですね、ビジョンだけを願望とするということ、ゴールとするということ、
うん、
ここに集中してワークをしていってみてください、
は
い、
あとはね、しっかりと未来の自分からアドバイスを受けてください、
うん、
それは直感なので、
うん、
直感来たら即行動なんですね、
うん、
ワークだけをやってるとワークだけで確かに回路ができてくるんですけれども、実際の願望実現っていうのはアクションが、絶対的に必要になりますので、ですので小さなことでもいいので、直感来たら即行動をもう本当に習慣にしてもらうと、どんどんどんどん叶いやすくなっていきます、
はい、そして次の方は、光をイメージしたり木のボールを使ったりするとき、どうしても霊気とつながるイメージが湧いてきます。霊気では自分の気と混ぜず単なる同感とするように教えられていますが、これとごっちゃになっているんだと思いますというふうに書いてらっしゃいますね。で、アウェーカーとして実施する際はきっちり話して考えた方がいいですかという、まあ違いについてということですね、
はい、もうこれはね、霊気でそれ以外にもそれぞれ様々なエネルギーワークっていうのは世界中にいっぱいありますけれども、アウェーカーは、その一番根底を支えるものだと思ってください。アウェーカー式のエネルギーワークっていうのはイメージ、意思、そしてそことつながると、そこのエネルギーを自分も使えるようになるっていうことですので、例えば宇宙根源のエネルギーとつながってもいいし、太陽とつながってもいいし、目の前を流れる綺麗な川とつながってもいいし、空を飛ぶ鳥とつながってもいいんですね、自由なイメージと意思でつながったものとつながると、そのエネルギーを使えるようになってくるっていうことですので、そこを純粋にね、楽しんでもらってますと、普段やってるね、いろいろなエネルギーワークそのもののエネルギーも変わってきますし、よりパワフルでヒーリングパワーとか遠隔パワーも使えるようになりますので、ね、もう根底にあるのが一番アウェーカーで、そこで魂の力を使っていると思ってみてください、
はい、そして今やっているエネルギーワークですが、毎日時間が限られていて全部できません、
うん、
その場合何のワークを優先すればいいでしょうか。
はい、もう基本的には宇宙自分軸からのトーラスワークですね、これだけしっかりやっていてもらえば大丈夫ですし、あとね、必要に応じてメビウスとか浄化消化をやる、それが基本が3つですね。それだけやってもらえば大丈夫です、
はい、次はですね、観念の浄化消化ワークですね。すごい体験をしていたの、させていただいたので、自分と思っていたものがただのプログラムだったことがよく分かりました、
うん、
自分にどんな観念があるか少し考えてから特定して浄化消化をしていたのですが、面倒くさがりの自分が出てきて、自分でも気づいていない観念全部出てくるとイメージしてやっていますが、このやり方はいかがでしょうか。まさに私のやり方じゃないですか、
これはね、このズボラ、はい、ズボラじゃなくて、この超合理的なやり方は泉式ですね。全部まとめてドンとやるっていう感じですね。
気がついてないものまでも全部気がついたら浄化できてるよっていうね。
はい、いいんじゃないですか、はい、これはもう自分が一番しっくりくるやり方でね、
そうですね、
まあ、一個一個
見ていきたい方もいるでしょうし ね、
やっていきたいっていう人もいるだろうし、うん、もうまとめて全部もう不要なものをおいでって言ってね、
そう、気がついたら全部なくなってた、うん、よかった、ありがとうっていう
泉さんのやり方ですね、全然それでもいいと思いますよね。まあ基本はしっかりね、そこに光を当てて浄化感謝消化、ね、浄化感謝消化ということで、プログラムが自然と手放されて成仏していく、宇宙に帰っていくというイメージですね、
はい、
それでやってもらえれば大丈夫です、
はい、そして山岡先生の声が心地よく、ワークの最中に寝落ちしていることがよくあります
、はい、
寝てしまった場合ですね、途中で寝てしまった場合は効果は半減しますか。そんなことないですよね、深層意識というか、深いところで聞いていく、
もう表面意識がね、で判断したりとかね、考えるっていうことを、逆に意識そのものがもう解放して、うん、だからより深い器の大きな潜在意識か、あるいはもっと大きな意識で受け止めようということなので、うん、寝落ちしてもらってもいい、大丈夫ですし、それこそ私自身が30年以上前ね、いろんな誘導ワーク受けてる側の時なんかよく寝てましたね、
うん、
でもちゃんと入ってますね、安心してください、
はい、そしてあ、いいですね、私は毎朝なるべく1日をどう過ごすかということを書くようにしています、
はい、
シンボルイメージシートを毎日印刷するとインクや紙を消耗するので、シンボルを手書きで書いています、
うん、
何に書くか大事だと聞いていますが、手書きでも効果変わりませんか。
はい、大丈夫です。実はね、これシンボルイメージシートうまく使えるようになってくると、シンボルイメージシート自体はね、さっさと手書きで書いてね、
うん、
例のフューチャーチューニングもそうだし、うん、扇形のね、人生豊かにするもそうですけれども、パパッとフリーハンドで書いて、そこに書いていく、実はそれができてる人ってすごい日常生活そのものに、もうそのアクションそのものが馴染んでくるので、ものすごくいいですよね、
はい、 まあ、一番最初はねちゃんとその形で、向き合ってインストールっていうのはした方がいいんですけど、
うん、
毎日書くっていうことが大事なのでぜひねやってください、ね、はい、
なんか空間にね書くっていうのもね、
うん、
まあ、そのうちできて思いますけど、それ行くまではちゃんと基礎トレーニングをやってね、
そうです
ね、脳に回路ができてからやってもらえば大丈夫です、
はい、私は音を使ってのワークが好きなのですが、先月の東京でのフォローアップセミナー後半で流してくださっていた光の音で下から上に上がっていくような音が2種類あって素晴らしかったです。特に螺旋を描いて登っていくような音が聞いていると、光の玉が体の中の不要な観念をこそぎ取りながら上昇していくというイメージを持ちました。今後どこかのサイトでダウンロードできたら嬉しいです。
あ、でこれは2月のねイメージワークのフォローワークショップのリアルワークのね、うん、会場で使った東京と大阪両方使いましたけれどもね、うん、多分ね次のクール の、また5月からね、うん、ブレインワーク、イメージワーク、エネルギーワークと毎月始まってきますけれども、
うん、
どんどんどんどん毎回ブラッシュアップされていきますので、
うん、
次回の時にはもう基本の動画のね、
うん、
中にその音を取り込んだイメージワークっていうのをやっていこうかなと思いますので、ね、
はい、
そこまでねちょっとお待ちください、
はい、うん、そして自分の観念そのものに気づきにくい人がいるようなのですが、
うん、
観念に気づきやすくするためのコツあれば教えていただきたいですということですね。いやもう実際はね、観念があってもなくても成功するでいいんですよ。パラレルワールドと一緒でですね、これ次の方の質問ともつながってるんですけど、
うん、
次の方の質問ちなみにね、
うん、
自分の望む未来が2通りあってどちらの未来を望んだらいいか自分でも分からない場合はどのように望む未来をイメージすればいいでしょうかなんですけど、もうどの未来もというより2つでも3つでも叶えてしまってですね、
そうですね、
うん、本当に幸せで豊かになるというと、もう選び放題っていう、
うん、
そのぐらいのところにさらに超えていっていただきたいですね、
うん、あくまでもね観念を見つけて浄化消化っていうのは 2番手なんですね、やり方で。
これがうまくいかない時のために、うん、望む未来がうまくいかない時のためにやることですからね。
それ だからあくまでも望む未来をイメージして、
うん、
そのエネルギーとつながってどんどんどんどん、
うん、
そうするともう観念なんか関係ないっていう感じで、
うん、
勝手にやってるうちに書き換わってくるっていうのが一番理想ですけれども、
はい、
ですのでまずは望む未来をしっかりイメージして、もうそれが達成してる未来の自分から常にサインが直感という形で送られてきますので、うん、それ来たら即行動やっていく。それでどうしてもうまくいかないなと思ったら、おそらくこれを邪魔している観念っていうとね、
うん、
それだけアバウトな名前をつけて先ほどの方のやり方でいかがと一緒ですけれども ね、
もうこれを妨げているとしたら、うん、そういうプログラムが自分の中にあるとしたら、それをまとめて浄化消化という感じですね。
そうですね、
はい、だから観念に気づきやすくするためということは、うん、観念を見つけなきゃいけないと思ってるかもしれないんですけども、うん、
それはブレーキブロック探して一緒ですからね。そうです
、探す必要はありません、うん、はい、そして次の方もすごいですよ。生命判断で耐え難きに耐え、浮き沈みの激しい波乱万丈の運命と鑑定されたことが数回あり、思い当たることも多々あって脳に強くインプットされて思い込みが外れません。プログラムを変える、より具体的な方法を教えていただけますか。
はい、もうね、生命判断のレベルを超えていくっていうことが大事で、
うん、
時空をこう統計学という範囲内になりますね。もちろんそれはそれで素晴らしい手法たくさんありますけれども、
参考になりますよね。大いに参考にはなります、うん、はい、
参考にはなるけれども、その統計学のできる前の次元、元の次元というのは宇宙根源次元、これはゴーツハンズで到達する創造の源なんですが、うん、そことつながって自分自身を、今の自分自身を書き換えていくっていうことになると、うん、そういった過去のね統計の範疇から今度は、はみ出てきます、いい意味でね、
うん、
そして、もう自分が本当に自分に生きるルールっていうことになってきますんで、そんな風な、ね、イメージワークをして、しっかりゴッツハンズを使って宇宙高次元エネルギーと、つながって、もうそういったものを突き抜けて自分の人生を展開していく、クリエイトしていくっていう、そんなイメージとワークを行ってみてください。
はい、同じ方の質問でね、前回の公開 Q&A で彗星逆行とか天体の動きは関係ないとお話をされていて、こだわりを外したつもりですが、うん、春分の日は特に強い頭痛と眠気が来て大きなエネルギーが動いているのを感じました。影響を受けないようにするにはどのワークが効果的でしょうかっていうところですが、これもさっきと一緒ですよね。はい、
うん、 もうね、その流れにそうで、もうそういう天体の動きとかなんとかも全て自分が行きたいところ、自分が行きたい未来の向けて、そのサイクルをうまくね使いこなすっていう感じですね。自分での、うん、の乗り物にしちゃうっていう感じでしょうかね、
うん、
まるでサーフィンと同じですね、
うん、
あ波が来たってうわ大変だとかじゃなくて、あこの波にうまく乗っていくっていう感じのイメージを、うん持っていくと、その時々のいろいろな天体の動きに支配されるのではなくて、うまくそれを使わさせてもらうっていう感じですね。
そうです
ね。波乗っていきましょう。
はい。うん、次は生活の中でどちらを選べばいいのかと迷うことがあります、うん。ワークの中ではメビウスが最適ですか？メビウス以外で最適なワークはありますか？
うん、メビウスは人間関係とかね、経済状態とか流れを良くするっていうことですので、そういう用途においてはメビウスが、万能で使えるということですね、うん、例えばね、どこかね痛いとこがあって、そこをちょっと治したいとか、それが自分自身であったりとか、遠く離れた人っていう場合はメビウスではなくて光のエネルギーですね、光のシャワーを使って不要なものをね全部溶かしたりとか光に変えていくっていうワークだったりしますので、うん、その用途用途に合わせてですね、各ワークを使い分けてもらえば大丈夫です。スタンダードでやってる内容っていうのはね、どうしても基本的なワークをお伝えするっていうことで、なかなかね3ヶ月間だとそこだけになりますけれども、バディ継続プロ継続になると具体的にやっていきたいと思いますので、この方はバディ継続されてる方なので、ちょうどね来月すなわち4月は、今までのねまとめと同時に日常生活で自由自在にワークを使っていくっていう内容でやろうと思ってますのでね、そちらの方ねぜひ、ご参加いただけたり見たりいただけると、いろんなパターンによってどんなワークをどんな時にさっと使えるようにするかっていう内容になっていきます、
はい、そして次の方は先生方いつもお世話になっています、過去の自分とのつながり方についての質問です。昔やりたかったことを今から始める場合に当時の自分とどのようにつながればいいでしょうか？やはりメビウスでしょうか？その上で未来に向けて願望をリクエストしていきたいと思います。
はい、過去の自分というよりももうそれをやっている未来の自分とつながっていきましょう。そうすることによって、それは当然メビウスで大丈夫なので、もうそれを面白おかしく楽しくやっている自分でも未来ですね、ここはね、とつながってそこに引き上げてもらう。そしてその未来の自分に聞いてみてください。過去の自分とつながったかいと、うん、でもおそらくつながったじゃなくて、うんうん、参考程度に思い出しただけだと。今は今でもう一度自分で楽しくやってるよっていうふうになると思いますんでね、常に常に常に、なりたい自分、ありたい自分とつながる、そういうメビウスを使ってみてください。
そして、次はですね、体の痛みを取るワーク。痛みの場所によりワークの方法は変わってきますか？最適なワークを教えてください。また、痛み以外に効くワークも教えてください。
はい、これ先ほどね、日常生活の中でどのワークを選ぶかっていうことと一緒だったので、うん、ちょうどいいですね、
うん、
例えば体のとこが痛い部分があると、まずはそこにエネルギーで光を送ります。手を使ったりやりやすいですね、うん、光を送ってその光がその痛い部分に浸透していく。そしてそこに滞留しているネガティブなエネルギーを左回転で抜いていきます。左の光回転、螺旋のエネルギーですね。でそうするとどんどんどんどんそこの痛みの部分が軽くなってきます。でそれでとりあえず、こうダメージを受けた部位にあるネガティブエネルギーを抜いて、今度は新しい光のエネルギー、今度は蘇生復活ですね、蘇生復活のエネルギーを今度は右回りで送っていって、しっかり小さな細胞一つ一つの中にその光のエネルギーが浸透してじわっとそこに定着していくという、そんなイメージをやってもらえると、もうすでにねいろんなワークでね、劇的な変化が起きてる人多いですけれども、びっくりするぐらいの、お医者さんがびっくりするぐらいのね回復力とかね、具体的に変わってきますので、ぜひね、エネルギーの状況浄化、そして新しくね、蘇生復活のエネルギーのチャージ注入、これを繰り返してみてください、
はい、そして次の方はですね、コロナの今の時期ですけれども、自分にとっては結構すごく良かったと。マスクは面倒でしたが、ですがこれからに対して今恐怖があります、
うん、
金運の恐怖もあり、嬉しい楽しいという感情がよくわからないし、そしてゆったりとした充実した心地よい安心できる時間、現実の時間、即効性のワークというものを、望む未来との自分、まあそういう心地よいとか充実しているとか安心しているとかですね、それを感じているという望む未来の自分とメビウスするというのは効果的でしょうか？
不安とか恐れがある場合は、その状態で望む未来の自分をイメージしようと思っても、なかなかそうなってない自分、そう不安じゃない自分っていうふうに、逆に何々ではないっていう方向をイメージしてしまうと、逆に何々って、すなわち不安っていうものをね、強化してしまうので、こういう時に大事なのはね、ハートのエネルギーワークですね。3月で、ね、エネルギーワークでお伝えしましたけども、はい、自分自身の心のね、不安や恐れを癒していくっていうね、ハートに両手を添えて光を注いで、ハートそのもののエネルギーを高めていくことによって、おのずと不安恐れは、どんどんどんどんまるで光で溶けるように変わってきますので、ね、ハートのエネルギーワークぜひやってみてください、
はい、そして、次は認定講師ですね、丹田イメージ呼吸法についてです、
はい、
立ったままのこのワークだと、まあ頭がいつもクラクラしますが、うん、座ったままだと平気です。なぜでしょうか、
うん、
酸欠になっているのでしょう
かこれね、丹田イメージ呼吸を座っても立ってもどちらでもいいんですけれども、座った時の方がより安定はするとは思うんですけれども、本来はね、立った状態でもいつでもできるようにしてほしいんですね、この時にやはりあんまりこう気をね、上に上げすぎるとか、イメージしすぎるとちょっとクラクラクラっとなると思いますので、少しね、その場合、丹田をギューッと圧縮する力を少し調整していただいて、その時に逆にイメージ力が強くて入りすぎてしまうのかもしれないですね。そして丹田で凝縮された光が確かに全身に広がっていく時っていうのは、いい意味で私もフラフラっとします、軽く。ですので、丹田に凝縮させる光が全身に広がるときには、物理的な肉体も動いていきますんでね。ですのでね、それ自体は悪い傾向ではないと思いますので、ぜひね、そのフラフラ感もね、大丈夫になるように立ってでもできるようにしてみてください。
はい、そして、ソルフェジオチューナーを持っているのですが、バイオンワークをソルフェジオチューナーの音でやってもいいでしょうか。
はい、大丈夫です。これはゴールデンソルフェジオチューナーでね、というのは各チャクラごとにね、7つのチャクラプラスもう1つのチャクラでね、音が周波数決まってますので、その周波数に合わせてトーニングって言いますけどね、それ鳴らしてるチューナーに合わせて自分でうーとかおーとかね、いろいろな音を鳴らしてみて大丈夫ですね。ぜひやってみてください、
はい、そして、次はですね、最後の質問ですが、ワークのやり方について、自分以外の人のこととなると物事が順調に運んでいる確信がありますが、自分の願望は日常的なことは叶っても少し先の未来がなかなか現実化しません。自分を客観視して、もはや、自分が自分のバディさんのようにというね、そういう客観視をしてワークをする以外に方法やコツあれば教えていただけると幸いですですね。これはね、もう信頼することですね。一見叶ってないように思うかもしれませんけど、それは叶う時のプロセスがこうなってこうなるとか、こうなっていると叶っていっているというイメージに沿っているんじゃないかなと私は思うんですよ。でも、叶ってないようで実は大きなことが動いている、そのことをただ信頼しているという時間を、疑問に思ったりいろいろあるかもしれませんが、ちょっと持ってみてください。これをね、1週間2週間、まあ、1ヶ月すると状況が変わってくるということ、安心して信頼感をちょっと持っていただけるというところがコツでしょうか、最大の、
あとは今までと違う動きを意図的にしてみるっていうことですね。
逆のことですよね、
直感来たら即行動とは言いますけれども、直感を待つのではなくて、あえて今日は今までと違うパターンで、例えば出勤してみるとか、今までと全く食べたことがなかったものを食べてみるとか、今までだったらちょっと苦手だったと人とかバーに行ってみて交流してみるとか、そういうふうに自分自身の周波数を変えてみるっていうアクションをぜひしてほしいんですね、前回もね、同じような質問来たら覚えてるんですけれども、
そうですね、
やっぱりその時もアクション行動って言いましたけれども、意図的に自分のパターンを変えてみることによって、今の周波数とは違う自分になっていく道が開いていきますので、ぜひそんな風にやってみていただければといいかと思います、これでワークのやり方、全部終了ですね、では一旦ここで休憩を挟みまして、またね、後半別のカテゴリーごとにお伝えしていきます。